というふうに思います。第一テサロニケの5章、テサロニケ第一の手紙の5章ですね。第一テサロニケの5章、これは何時まででしたっけね。20分までですね。はい、お読みいたします。19節からお読みいたします。御霊を消してはなりません。予言をないがしろにしてはいけません。すべてのことを見上げて本当に良いものを固く守りなさい。悪はどんな悪でも避けなさい。お祈りします。天の様、あなたの豊かな恵みと祝福をありがとうございます。これから賜物の働きに関して学ぼうとしていますが、生ける神御主が豊かに語り導いてください。イエス様の名前によってお願いいたします。アメン。賜物の働きというのはですね、聖霊が皆さんを通してなされるこの働きに関してのことですが、癒しとかあるいは予言とか奇跡とか、あるいは、霊の土産とか、そういった9つのですね、働きをこう言います。で、この9つの働きは、これは復習ですけれども、最初いつ現れました？ね。皆さん安心してるようですけど、察しますよ。これはですね、使徒行伝の時代、イエス様が天に帰られて、そして聖霊の降臨があって、大体100年ぐらいですよね。大体100年ぐらいまで起こったわけですね。で、その後消えたんですね。そして、どうしてその時に起こったのかっていうと、ペンテコステ、聖霊の降臨とともに教会がスタートしたので、教会を立て上げるために非常に強力な力が必要だったんですね。それで神様が奇跡とか、あるいは技を現して、ここで強力に賜物を用いて教会を立て上げたと。こういう、ことです。そして、教会がまず動き始めた時に、その働きは、とどまったんですね。そうしましてですね、1906年ぐらいのあずさがいリバイバルから、だからこの間はないわけですね。この間はないわけですね。あずさがいリバイバルからですね、この賜物の畑が再び現れたのです。で、この賜物の働きは今までの、この使徒行伝時代にあった働きとはちょっと意味が違うんですね。この使徒行伝時代にあった働きは、教会を立て上げる。こういう目的で行いました。しかし、この、1906年以降起こり始めた、賜物の働きはですね、なんか映ってるのかな、映ってないですね。はいはい、ですね、アンテオ教会ではね、こう話してると、まあ、大体皆さん寝てるわけですけどね、突然パッと覚めて向こうをこう見たりするわけですよね。そうしますと何か映ってたりするんですね。特に、ギフツを中心に出てますけどですね。そういうことですね。それで、元に戻ります。再臨がこの後起こります。で、今、再臨直前の時代だと思ってください。天候異常とかね。あるいはいろんな紛争とか、いろんな印が現れてきてますね。そしてですね、再臨の前に、再臨というのは、イエス様は、地上に再臨されることですけども、その前に観覧時代の7年間があって、これはですね、裁きの時なんです。ですから、いろんな、困難とか問題が来ます。黙示録って言いますが、あれは裁きなんですね。最初は警告的な裁き、そして後の方は本当の裁き、そういうような形になります。そしてですね、その前に神様は、大きな収穫の時、これをですね、与えます。それで、私たちはこれを、はじめの雨。これは使徒行伝時代のね、聖霊の働き。これははじめの雨。 と呼んでますし、私たちはこれを後の雨というふうに考えています、ね、後の雨というふうに考えています。そしてですね、この働きの中でこのカリスマの働きが現れてきてますから、これはね、歴史的な流れなんです、ね、だから我々がたまたまね、キリスト教にはいろんな教派があってね、カリスマという教派に興味を持って、まあ、これだと思って我々が好んで選んだっていう、もちろんそういう面もあるかもしれませんが、歴史的にこのその動きがね、今始まってきてる。でそしてね、それとともに、この働きを通して主はね、大きな技をなそうとしております。使徒行伝を見てみますと、使徒行伝の2章こう書いてあるわけですね。ヨエルの予言の中ですね、17節以降にこう書いてあります。神は言われ、終わりの日に私の霊を全ての人に注ぐ。それとあなた方の息子や娘は予言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日、私のしもべにもはしたべにも私の霊を注ぐ。すると彼らは予言する。こう書いてありますね。でこれはペンテコステの日に、このヨエルの予言というのは成就したんですが、しかしこれはですね、実は、全て成就したわけではないんですね。で後ろを見ますと、後ろっていうのはどこかって言いますとね、19節。また私は、上は天に不思議な技を示し、下は地に印を示す。それは地と人立ち上る、地と人立ち上る煙である。主の大いなる輝かしい日が来る前に太陽は闇となり、月は地に変わる。しかし主の名を呼ぶのは皆救われる。こういうふうに書いてあるんですね。これは再臨のことを言ってるんですね。再臨のこと。ですから、ヨエルのこの予言っていうのは、再臨かかった予言なんです。で、再臨の時に起こる予言なんですが、ペンテコステの時に起こってるわけですね。いいですか。そして皆さんね、再臨の時に起こってるんです。そして今、そのことが起こってるんだと思いますね。そしてその中で、予言がポイントになってるってことを見ます。予言は賜物の象徴です。ですから予言をはじめとした賜物の働きがね、中心となってくる。ですから、実はですね、歴史の流れの中でこれから賜物の働きが非常に大きく用いられるようになるということをね、どうぞ覚えておいてください。で、しかしね、日本では賜物を、使うっていうのはね、ちょっとね、白い目で見られます。ね。賜物を用いているグループっていうのは、カリスマペンテコステでさえ少ないんです。ね。主の十字架と、それから、ロナド・サカサのとこやってるかな。あと、ポツポツというのがあるかもしれませんけどね。まあ、知らないから、あれですね。で、あまりこう、見ないんですよね。ですからね、ちょっとね、少数派にこれは見えますが、これはね、日本の特殊な状況を見せる。だからね、日本ってね、特殊なんです。でどう特殊なのかって言いますとね、クリスチャン人口はね、0.2% しかない。で、キリスト教の自由な国で、こんだけね、少ないっていうのは特殊されるんです。特殊されるんですね。それみんな不思議があってますね。韓国でリバイバルが起こり、台湾でリバイバルが起こり、中国でリバイバルが起こり、フィリピンでリバイバルが起こり、そのちょっと上にある日本では何も起こらないと。こういうことですね。ですから外国人のいろんな器の方はね、日本を連的な、ね、暗黒と思っております。ですからね、皆さんのために祈ってますよってね、外国人が言ったら本当です、ね、本当です、ね、だからあんまり突き詰めないように、なんで祈ってるんですかってそしてですね、賜物の働きでもね、日本は、ちょっとね、違った形で、例えばアメリカではね、全部の教会のペンテコステ化って言われてるんですね。というのは、福音派の教会はね、カリスマの事柄は最初受け入れなかったんですが、これがね、真実だというふうに受け入れざるを得なくなって、まあ、受け入れてきてる。だから私、アメリカの教会に招かれるじゃないですか。ね。でもね、アメリカの教会に招かれたんですよ。私、福音派に行くんですよ。ね、例えば、ハンさんなんで、長老派でしょ。で、長老派っていうのはね、神学的に言えば、使徒行伝時代に奇跡は終わったって考えてる神学になってることなんですね。それから、この間言ったところは、サウザンバプテストですよね。 で、サウザンバプテストってのは何かっていうと、ビリー・グラムの教団なんです。でね、実はね、福音派がね、確かにカリスマがあるって、カリスマ的なね、事柄を受け入れ始め、祈り始めた。この間、韓国人のね、やはり長老派の教会に行きましたけども、これはですね、日本とは大きく違います。そしてね、フィリピンの、マニラで、クリスチャンとお話ししたときね、言ってました。カリスマとね、福音派のね、壁は破れたって。そしてね、どうして破れたのかというとね、カリスマが一方的に伸びたので、ね、福音派がね、それをね、受け入れざるを得なかった。こういうことを言っておりました。そして皆さんね、実はね、これは歴史の流れなんです、ね。そしてね、いくら日本がね、異様なところにいようと、これは歴史の流れですから、皆さんね、ぐーっと押し流していきます。そしてね、実はね、我々は非常に良いところにいるんです。何かというとね、カリスマ的な働きに関して学んでたりやってたりするって、日本の教会でほとんどいない。まあ、変な目で見られるから。ね。ですから皆さんね、カリスマの働き の学校が、大学があるとすればね、皆さんね、我々は東大にいるんです。ね。でも理由は簡単ですよ。ね、応募者がいない。皆さん、応募者がいなければ、少しぐらい頭が悪くたって、入るんですよ。ね。そしたら皆さんね、我々すごいの。何かというと、カリスマの働きのね、もうトップを走ってるか、2番目か、3番目ぐらいですよ、皆さん。ね。理由は何か、他に走ってる人はいないっていう。皆さんね、トップの、あれですよね。でもね、皆さんね、気持ち悪い性格があるんですよ。気をつけてください。初めのもの、前のものが後になり、後のものが前になる。ね、これ気をつけなきゃいけない。今の時代はね、まだカリスマ的な働きのね、具体的なこう神様の働きとか、栄光の現れがね、まだ顕著に現れてないでしょ。ね、だからいないわけですよ。そして我々はこう一生懸命走ってるわけ、トップバッターにね。そうするとね、こうやって走ってるとね、もう向こうから石投げられたりね、水かけられたりね、あるいはね、キャベツ投げられたりこうするわけですね。子供によって、考えの中をこうやって、こう言ってるんですね。だから皆さんね、もう少し経つと、カリスマを通しての圧倒的な技が起こるでしょう。そうするとみんなわかります。そうするとね、一斉にみんな取れる。だからね、大変なの。だからね、気がついた時にね、これ一番最後走ってたみたいな感じなんですよね。それはね、革命の時最初にいてね、身が現れる時最後ってのは合わないと思いますからですね。どうぞ、そのことをね、覚えておいてください。そしてね、もう一つね、カリスマ的な働きが来たのもはっきりわかることもあります。何かというとね、具体的に、聖書的にまだ、多くの方は学んでないでしょ。問題が起こります。まず一つはカリスマの働きをね、きちっと聖書的に使うということはできません。ね。だから怒ったってね、問題が起こっちゃう。ね。で、皆さんもね、こう学んでますよね。同じことを何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も来てるじゃないですか。ね。で、皆さんはね、そういう意地悪いことしませんけど、例えば私が話し始めるでしょ。そうするとベニー君なんてね、その話を聞いてるとね、隣の人に結末を話し始める。これはこうなって、こうなって、こうなって、こうなって、こうなってってね。もう結末を話せるほどね、皆さん知ってるでしょ。ね。でもね、どうしてその割に点数悪いんでしょう。試験やると点数悪い。皆さんね、ちゃんとやってみてください。で、その賜物の働きというのは大きく持ち出るようになります。それとね、皆さんね、聖書的に皆さん知らないでしょ。だから急に聖霊の技があると、まあ、問題が起こるわけですよ。ですからね、皆さんがね、いろんな方々に教えたり、あるいは学びをさせたりするようになります。これは皆さんね、嘘を言ってるんじゃない。本当の話を言ってるんですね。だから皆さんね、それは皆さんだけの学びではなくて、他の人たちに対する学びだから。で、神様それを知ってるからね、もう何度も何度もね、こう、しみるように、しみるように、しみるようにやってる。うちの子はね、最近ね、もちくん。ね、もちくんだけど、ね、食べ方ね、あれですね、美味しい食べ方知ったって言ってね、こうやってね、 醤油をねつけて、そしてオーブンかなんか焼いて、そしてね食べる。あれなんていうんですか、アベガっていうのかな、アリチマのかな、なんていうんだ、え、あ、磯辺巻きね、磯辺焼き、そうそうそう、ね、それで、ね、食べるんですね。でもね、彼らはね、本当の食べ方を知りますね。で、私あの火鉢かなんかやってたの昔ね、あの火鉢、あるいはトースターでもやってたかな。で、それでこう両側にね、醤油ジャパッと入れてね、でやるんですね。外いい匂いがしてきますね。ね、なんとも言えないね、お腹空いてる人は大変でしょう。それでチーンってやるとね、ちょっとあの、茶色に焦げたあのお餅が出てくるんですね。そこで食べない。それで何をするの？そこでね、また醤油入れるんですね。量は。ね、そしてね、また入れる。そしたら美味しい匂いがしてくるんですね。そしてチーンって言って、そこで食べない。そこで何をするかっていうとね、そうするとね、皮が硬くなってたりするから、ちょっと皮を砕きながら、そしてね、その醤油にずっとつけてね、そしてね、そしてまたね、やる。そうしますね、またこう、ぐわーっとね、いい匂いしてるんですね。で、そこで食べる。もう一回ね、こうやっていくわけですね。そうしますね、皆さんね、醤油はね、長く感じもね、ずーっと浸透ってくるんですよ。ね。そしてね、その染み通って食べるその磯辺巻き、これが美味しいんですよ、皆さん。ね、表面だけついてたらしょうがない、ね、そういうように神様がね、賜物の働きをね、皆さんに染み通るようにね、染み取るようにこう教えてくださってますね。で、これはあの、重要なことです。何が重要なことかというとね、神様の手においてはね、無駄なことないんです。で、これはね、非常にこう、あの日本の伝道の鍵になることですから、あの見といてください。そしてね、鍵になるというのは分かってきます。それは何かというと、癒しとか奇跡の技を起こりますよね。そしてね、その事柄に関してね、使徒行伝の一章ではね、これはね、宣教のためだと書いてある。神の国の拡大のためです。だからまだあのはっきり言えば、カリスマの働きが中途半端なので、本格的な技は起こりません、ね、しかし皆さん、これが起こってきたのに、このね、神様のね、福音が、この確かなものとね、確証させる大きなポイントとなるんです。そして皆さんね、そちらに向かってなんです。ですからね、これはね、重要なこう意味合いを持っているとともにね、神様の素晴らしい技のね、栄光を見ることができます。で、あ、20分だで、今からやろうと思ったんですけどですね、20分なのね。ですからね、どうぞあのカリスマの働きというのは非常に大きな意味合いを持っているということを覚えですね。そしてね、はっきりと信仰のこう歩みを成しておいていただきたいというふうに思いますね。それで、ね、主はね、それをね、なされるんですね。で、あの、いくつか予言が与えられていますね。例えば、賛美チームがね、外でいろいろ用いられると思います。でもすでに用いられてきますよね。予言ではね、技術が先立つって言ってるんですね。先立つから後に来るわけですね。で、確かにね、そういう技がね、いろいろ起こりましたね。今日もね、十日町で200名以上集めたって。新聞の記者も来て、あの取材をしてましたね。言ってましたね、50枚の CD が売れたって言ってましたね。ね。だから、あの、そうですね。あの、私の CD 売れたわけじゃない。でね、その木原君とも言ったんですよ。ねえ、あの白馬ではなんかね、あんなの見たことありませんねってね。ね、あの白馬ではダメですね、技術は。それから安定受けもダメ。あの外行ってね、使わされるとね、精霊が起こるんですね。その技が起こりますよね。で、さらに大きな技が起こってくるでしょ。それで皆さん、私たちもそうなんです。大きな技が起こってくるんですね。でも面白いですね。あの予言を通してね、我々は知ってるんですよ。ねえ、ね、神のことを思ってるってことで、実はね、クリスチャンが失ったことをね、我々は思ってるんです。だから何か前を見る。前を見る。で、私ね、この間言われたんですよ。あの、何回か前にね。あなたは日本の、あの、有名な牧師の方々と会うようになった。ね、それで言っててね、それから言われましたね。それが近づいてるから用意しますね。もう来ます。ね。で、こっちはね、 そんなことやるのぼやっとしてるわけですね。ああそうこれとね、そういう感じですね。でもね、主はね、見せてくださいましたね。突然福音派の牧師からね、教会に電話があった。でね、私ね、その人の名前ね、秋元さん、秋元牧師、この方から電話ありましたよって言った時ね、なんかね、変な人かと思った。そんな人から電話かかってくるわけわかんないって初めから思ってましたね。初めから思ってましたね。そしたらね、有名な牧師の福音派の方でね、驚きましたね。なんかね、全然誤解してない。いろんなお話をしてね、そしてね、こう、いろんなことが起こったんですけど、でその時にね、私ね、主を崇めたんです。あなたはね、これから会い始めます。用意しなさい。そしてね、このことは大きな意味があるということを言ってるんですね。まさにその通り始まりました。主の技はね、時が来たかったときに始まりますので、そういう意味ではね、期待すまっといてください。それとともに用意をするというね、必要ですので、どうぞそのことをね、覚えてください。お願いします。天の様、あなたの耳を感謝いたします。その名前によってお願いします。アメン。